今日の聖書箇所はヘブル人への手紙12章1節から3節まで。12章1節から3節までお読みいたします。ヘブル新約の終わり頃ですね。じゃあ、十二章一節から三節までお読みいたします。こういうわけで、このように多くの商人たちが蜘蛛のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥かしめをものともせず、十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないためです。皆さんおはようございます。先週1週間お疲れ様でした。JBBS。本当に素晴らしかったんですよね。今年は特に奉仕者が少なくって、どうしようかなって、本当に大変じゃないかなと思っていたんですけれども、本当にスタッフ皆さんが心を一つにして、皆さん一つにするっていうのはいいことですよね。2人が一つにすれば10人がバラバラになるより力があるですよね。心を一つにして、そしてそれぞれの賜物を足し合って、今まで以上の素晴らしい JBBS をすることはできました。参加者もたくさん与えられて、子どもお母さんお父さん、またスタッフ全部入れて100、112名ですか、ほど与えられて、本当に最後の日は118名が参加されましたよね。で、本当に素晴らしい時を持つことができました。本当に感謝します。お疲れ様でした。今日の説教は忍耐に関する説教です。忍耐。皆さん、北京でオリンピック行ってますよね。昨日も女子のマラソンがありましたよね。2時間2、30分、あれぐらいのスピードで走り続けるっていうのは大変なことなんです。その栄光の金メダルの後ろには、どれほどたくさんの汗、また忍耐という汗を流したんでしょうか。私たち人生も同じですよね。私たちの人生が成功するか、あるいは失敗するか、これは忍耐に関わっています。いい人間関係を持つか持たないかということも、この忍耐に関わっています。これほど忍耐というのは大切です。特に信仰者として信仰の完走のためにも、忍耐は欠かせない大切な要素であると聖書は教えています。3節を見てくださると、3節の終わりにこのように書いてあるんですよね。忍耐が大切な理由がそこに書いてあるんです。それは何かというと、それはあなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないためです。心が元気を失って疲れた、こうなるとダメだということなんです。私たちは口癖のようにね、疲れた、よく言うんですけどね、これはダメですよということなんです。 ああ、疲れたって言いながら、こうやってね、体を張るって、こっちの方がいいって。どうしてかというと、心をくじけたらダメだって。失望するし、私たちの希望を失ってしまう。やる気をなくさせる。そうすると、生きることは楽しくない。生きる目的を失ってしまう。ユダヤ人のお医者さんが書いた本があるんです。Man's Search for Meaning っていうそういう本があるんですけれども、その本の中で本当に大切な真理が一つ書かれてあるんですよね。1944年、クリスマスの時から1945年、新年の間、2週間の間、このお医者さんが言ってた、その収容所の中でたくさんのユダヤ人の人たちが死んでいったということを書いたんです。その死んだ理由が何かというと、あの時はたくさん殺しましたよね。だからガスによって殺したことでもないし、あるいは病気によって死んだわけでもない。それは何かというと、クリスマスシーズンが来たのに何も起こらないで過ぎてしまったと。彼らは心の中で期待していったんです。クリスマスシーズンだから、もしかしたら釈放してくれるんじゃないかと。この収容所から出ると家族のもとに戻って子供たちと本当に年末年始をこの世にあの世に楽しく過ごそうというその希望を持っていったらしいんです。だけど何も起こらなかった。それで心がくじけて、失望して、やる気を失って、それで病気になった。いわゆる心の病気になって死んでしまったということです。たくさんの人が。あと4ヶ月、なんとか忍耐できれば、我慢できれば、それぞれの家に帰ることができたのに、その忍耐ができなくて、我慢することができなくて、多くの人々が、一人倒れたら、私ももうダメだ、ダメだ、ダメだ、として、心の病気になって、たくさんの死んだ、たくさんの人が死んだという悲しい話があります。人が生きるためには、忍耐というのは、これほど大切なことである。クリスチャンはですね、信じるだけで救われます。いやね、信じるだけで天国に行けます。だけど、忍耐なしには信仰の実を結ぶことはできないんです。忍耐なしには私たちは救われるだけではもったいない人生である。私たちは救われた者としてたくさんの実を生み出さないといけない。その実を結ぶために大切な要素は何かというと、忍耐というものである。皆さん考えてみてください。今まで生きてきた人生の中で、あの時ね、もう少し我慢できたらよかったのに、もう少し忍耐すればよかったのに、そういうことはありません？こうしたらよかったのに、愛したらよかったのに、もうこれができなくて、フィリムを自分の人生のフィルムをね、巻き戻せるんだったら、それはこうね、やり直したい、これはこうしたいって、こういうのがいろいろあると思うんです。特に今のこの暗い世に、忍耐なしには私たちは勝つことができないんです。サタンはですね、高度な戦略を持っていますから、皆さん、サタンの存在が見えると人生は勝利するんですよ。忍耐もできるんです。サタンの高度な戦略に忍耐なしには私たちは勝つことができないんです。ケビン・クーリーという人がいるんです。彼はこのように言うんですよね。この世には本当に素晴らしい才能ある人、賜物を持っている人がたくさんいるんです。だけど成功できないんです。ある人たちは高いレベルでの教育を受けるんです。 それでも成功できません。ある人は素晴らしい勇気を持っている。あるいは素晴らしいその体を持っている。だけど成功できません。どうしてかというと、一つ欠けることがあるから。それは忍耐というものです。今、オリンピックの金メダルは、フェルス・ファンヒン、その人の名前、マイケル・フェルス、金メダルは何個取りました？ない？違う、今回で。8個？ない？ 7？ ねえ。昨日で8個。信じられないんですよね。ね。で、その話をするときね、うちの会員がいいことをした、言ってくれたんですよね。He has a perfect 体。Perfect what? Perfect body shape for swimming. And perfect what? Practice. And patience. 忍耐。Practice はね、忍耐なしにはできないんですよ。いくらいい条件の体が与えられても、この忍耐なしに金メダル1個も取れないんです。7個、8個。私は彼は取りすぎだなという気持ちがあるんですけれども、カンヒがそのように言って、あ、それは仕方がないね、彼は。ね、8個取ってもいい人だなって。私たちはね、実はそういう存在であるっていう。だから、本当に、忍耐というのは、素晴らしい栄光の冠のためには欠かせない大切な要素であるという。皆さんの人生が成功するために、忍耐がなければ、その成功というのはないんだと。それを覚えていただきたいんです。その通りです。忍耐というのは、私たち全ての人にとって必要な品性、性格、品性です。大切なものです。今日の聖書箇所で、忍耐というのを教えているんですけれども、この聖書の中でも、本当にこの忍耐を教える代表的なところです。一節終わり頃見てくださると、競争を忍耐を持って走り続ける。忍耐を持って。で、二節のところにイエスは、ご自分の前に置かれた喜びの上に、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍ばれたという。ね、これ忍耐されたって。そして3節にも、私たちもイエス様が忍ばれたように、忍耐されたように、私たちもそうするべきであると、そのように聖書は教えているんです。ここでの忍耐という意味は何かというと、忍ぶということとして書いてあるんですよね。別の言葉としてみると、その我慢する。我慢する。そういう意味です。このヘブル書12章は11章の続きなんです。11章では、この忍耐に関して成功された、その信仰の先輩者たちのことが書かれているんです。この信仰の先輩者たちのことを一節で何と書いてあるかというと、このように多くの商人たちと書いてあるんですよね。商人たちが雲のように。皆さん、雲がどれほど、ね、たくさんあるでしょうか。まあ、光だからないんですけれども、雲が寄せてくるときはね、雲のようにこの商人たちが私たちのことを応援してくれるっていう。スタジオの中でね、本当にたくさんの人がうわーとして応援するように、私たちのことを応援してくれる、そういうことなんです。私たちは今、信仰の競争をしているんです。サタンとの戦いをしているんです。それを頑張れって、忍耐だよ、我慢するんだよ、このようにして私たちを応援してくださっている。今、中国がね、金メダル取りすぎるんですよね。何ですか？応援の力なんですよ。応援の力。私たちは、この信仰の先輩者たちが 応援してくださるっていうね、応援の力によって十分乗り越えていくことができる、忍耐することができるんだって。この先輩者たちは忍耐をもって勝利を捧げた、そういう方々です。忍耐のゆえに素晴らしい実を結んだ、そういう先輩たちです。彼らは本当にその厳しい信仰の試練があったんです。特にね、注意書見てくださると、36節からちょっと見てください。彼のことを見ますと、また他の人たちはあざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖につながれ、牢に入れられるために、入れられる目に遭い、また石で打たれ、試みを受け、のこぎりで引かれ、剣で切り殺され、羊やヤギの皮を着て歩き回り、乏しくなり、悩まされ、苦しめられ、この世は彼らにふさわしいところではありませんでした。荒野と山と洞穴と地の穴とをさまよいました。これがね、ただイエス様を信じるっていうその理由で、こういう迫害を受けていたんです。しかし彼らは忍耐をもって勝利を捧げたんです。勝利できたんです。私が行ったところは、ローマのカタコンベというところ行っていたんですけれども、いわゆるローマ時代の時、本当に激しい迫害がありましたよね。この迫害から、まさにこういう迫害なんです。聖書に書かれているこういう迫害なんです。この迫害から逃れて、彼らはその行動ポッチ、ね、お墓の下の中に穴を掘って掘って掘って、それでそこで生活をしていたんです。その長さは900キロメートル。一つの町ができるほどの長さなんです。彼らの体は苦しまれていたんです。暗闇の穴の中での生活をしていたんです。しかし、彼らの心には平安がありました。彼らの心には喜びがあったんです。苦しかったけれども、彼らの心には誠の光と天国があったんです。忍耐という信仰を彼らは全うすることができたからなんです。だから勝利者はローマ帝国じゃないんですよ。彼らの心なんです。彼らの平安の心、喜びの心、そして本当に光で満たされている、その心が勝利をしたんです。だからローマのあの帝国が変わったんじゃないですか。キリストの国に変わったんですよ。偉大な力なんです。忍耐なんです。この信仰の先輩者たちは地上に希望を置いたのではありません。彼らは天の上に希望を置いて生きていたんです。で、2節のところには、このイエス様のこと、このようにですね、信仰の創始者であり、完成者であるイエス様から目を離さないでください。このイエス様を見上げて、忍耐の模範、モデルとなってくださったイエス様から目を離さないで。そうすると、皆さんも忍耐を通して勝利する信仰者となりますよ。それでイエス様のこの忍耐というのはどういうものであるか。まずは初めに、イエス様の忍耐は走り続けながら忍耐をするということです。一節終わり頃にね、このように書いてあるんですね。私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けるようである、続けようではありません。忍耐をもって走り続けるということです。忍耐するとき、我慢するとき、やるべきことをやりながら忍耐するということです。何にもしないで、 心を閉ざして人との交わりもしないで孤独な戦いをするっていうことであります。辛い時こそもっと積極的に行動を取りながら、アクションを取りながら忍耐するっていうことです。これが信仰者にふさわしい忍耐なんです。信仰者がやるべきの忍耐です。イエス様が忍耐されたのは、ご自分の前に置かれた喜びを見上げながら、恥ずかしいこともまた苦しいことも積極的に乗り越えられた。恥ずかしいことに負けることはなかったんです。苦しいことにも負けず、侮辱にも負けず、忍耐をもって走り続けられた。どうですか、イエス様は死が間近に迫ってきている、そういう時であっても、それを分かっていても、イエス様はそこで心をくじけて失望したり、挫折したりとかしなかったんです。イエス様はもっと積極的に十字架の苦しみを自分のものとして受け取ってくださったんです。パウロがそうだったんですよ。このイエス様の、パウロはね、皆さん読んでみると苦しみばっかりじゃないですか。人生楽しいことがない、私たちの方から見ると。だけど苦しみを積極的に受け止めるんです。イエス様の十字架の苦しみまで私は預かりたいんです。積極的に受け止めるっていう、逃げることじゃない、閉ざすことでもない、孤立することでもない。このように忍耐を完全に働くためには、ただ我慢することではなく、積極的にやるべきことを探してアクションを取りながら乗り越えていくということです。やるべきことを何かやりながら乗り越えていくことが、何にもしないで乗り越えていくことよりはるかにやりやすいんですよね。皆さんよくご存知のベートーベン、彼は耳が聞こえなくなったんですよね。いわゆる音楽家として耳が聞こえないっていうのは、これは致命的な損傷です。本当に心くじけます。もう終わりだ。しかし彼はそう思わなかったんですよね。私にはまだこの声があるんじゃないかと。そして積極的にそれを受け入れました。で、彼は忍耐を働かして、そしてあとは最高のその曲、交響曲ですか、私たち楽しんでるんじゃないですか。あの素晴らしい曲を彼は作り出すことができたんです。パウロはそうしました。ヨハネもそうしました。ペテロもそうしました。多くの信仰のこの先輩たちがこの忍耐を完全に働かして、私たちを応援してくださっているんです。パウロは第2コリント4章8節9節でこのように言うんですよね。私たちは四方八方から苦しめられています。しかし窮することはありません。途方に暮れていますだけで行き詰まることはありません。迫害されていますだけど見捨てられることはありません。倒れますが滅びません。何々されるが、こうされるが、こうしません、こうなることはありません、ことをパウロは積極的に言うわけなんです。どんな場合でもくじけないで前向きに前進できる、そういう忍耐の姿勢が私たちにはできるんです。信仰にあってできるんです。これが私たちクリスチャンの特権ですよ。こういう姿勢を持って生きる人が聖書で教える忍耐する人の特徴です。イエス様がそれを十字架の道を通して見本となってくださったんです。私たちも時には失望する時があるんです。がっかりする時があるんです。ありますよね。はあ、 超えてくるときあるんです。だけど、その一ショックのときでも、最初の衝撃がある程度収まると、その後はできる限り早くやり直し、走るべきです。そして競争を完走すべきです。イエス様が教えてくださる2番目のこの忍耐というのは何かというと、喜びながら忍耐しなさいと。辛いのに喜びながら、喜びながら。隣接のところに、喜びのゆえに忍耐するということが書いてあるんです。ご自分の前に置かれた喜びのゆえにというこの喜びは何かというと、十字架の御業を完成することによる結果を楽しみにしながら、その苦しみを受け入れる、忍耐していくという、そういうことです。イエス様は分かっておられたんですよね。この十字架の苦しみの後は、死を打ち破る、この復活に預かることができる。それが私の喜びである。罪と死の力に打ち勝つことが私の喜びである。また、この苦しみを通して救われる多くの人々を見ることが、このイエス様の喜びとなりました。神の国と神の御心がこの地上で、また人々の心の中で本当に行われること、実現されること、それがイエス様の喜びだったんです。その喜びのゆえに苦しみをも乗り越える力が湧いてきたんです。本当に苦しみの時、神様の助けなしには乗り越えていくことができるんです。だから乗り越えていくことができるんです。信仰の道を歩むということはそれほど簡単なことではないんです。しかし、たとえ死の苦しみがあるとしても、死の谷を歩むことがあるとしても、その苦しみをどうして人が救われたり、また人に自由が与えられたり、また自分がそのことをどうして神様と深い交わりができるっていうことを喜びとしながら生きることができれば、それは素晴らしいことです。その素晴らしい喜びのゆえに、私たちはこの苦しみであれ、また試練であれ、忍耐をもって乗り越えていくことができるんです。先週1週間、月曜日から土曜日まで JDBS、本当にスタッフ皆さんが心を一つにして使いましたけれども、かなり疲れてきたと思うんです。時には体がついていけないって、子供たちは行きましょう、行こうって言ってるのにね、お母さんの体はついていけないって、そういう時もあったと思うんです。この世的な考えで見ると、世の功利的な生産システムで考えてみると、これはね、損することなんですよね。膨大なエネルギーを注いで、たくさんの、ね、人の時間を注いでやってますから。今日参加された人の中でね、何人でも礼拝に来たらと思うかもしれないけれども、こういうことを考えると損だと思うんです。だけど、それが損ではないんだって。どうして？私たちは今は目に見えないけれども、この先、ずっと先、喜びっていうのを目に見ながら私たちはやっているからなんです。だから心くじけて失望したりがっかりする必要は全くないんだって。たとえ一人でもその中で本当に今まかれた福音の種によって救われる人が出てくるとしたら、それは私たちの喜びなんです。皆さん一人一人の喜びです。それが皆さん今週1週間ね、本当に注がれたエネルギーと時間と全てのものよりはるかに価値あるものであるという、そういう喜びのゆえに、私たちは本当にこの苦しみも忍耐をもって 乗り越えていくことができると、そういうことです。ヤコブの手紙では、試練にあった時はその試練を喜びとしなさいと書いてあります。どういう意味かというと、試練に遭う時はその試練をあなたの友達として迎え入れなさいと。ねえ、試練を友達として迎え入れなさい。そしてこの忍耐を完全に働かしなさい。そうすれば何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなりますよ。それが聖書の教えです。忍耐なしには成熟した人にはなれないということですよね。魅力ある人になりたいんですよね。忍耐です。忍耐必要なんです。すべてがうまくいくときは、私たちは神様の祈りの答えが何かよく分かりません。しかし、本当に自分が苦しい境遇に置かれているとき、そのとき、本当に祈りの答えがどういうものであるかというのを私たちは学ぶことができます。苦しいとき、私たちは忍耐を完全に働かすことです。そのとき、神様の助けが来るんです。そして素晴らしい実を結ぶことができるんです。皆さんご存知の通り、イスラエルの民がアラノの生活を40年間しました。その中で20歳以上の人で、40年間のアラノの生活の中で生き残った人は、ただ40年後に生き残った人はただ2人だったんです。ヨシュアとカレブだったんです。他の人たちはアラノで40年の間全部死にました。どうして死んだんでしょうか。荒野だから水がないからですか。そうではないんです。水がなかった時は岩を避けて岩から水を足してくださったんです。苦い水を甘い水に変えて飲ませてあげたんです。食べ物がなかったからですか。そうでもなかったんです。毎日欠かさずに朝夜マナーを与えたんです。彼らが死んだ理由は何かというと、忍耐が足りなかったからなんです。ヨシュアとカレブはカナンの地、いわゆる自分たちがこれから住む永遠のこの天国を象徴しています。それを見る、それを見上げる喜びが彼らにはあったんです。その喜びが自分たちの信仰だったんです。だけど他の人たちは今の生活が自分たちにはちょっと不便だから文句を言い始めたんですよ。感謝の代わりに文句。だから忍耐のどころかお互いに喧嘩し始める。そういう人たちはみんな死んでしまったって。大切な教えなんです。これほど忍耐というのは大切なことなんです。試練を喜びとして受け入れることです。そして忍耐することによって本当にそれが永遠の命につながる、命につながるって文句を言い始めると不平不満が出てきます。争いが出てきます。それは何につながるかというと死につながる、滅びにつながるんだって。イエス様がですね、十字架の上で忍耐を全うしてくださったんです。完全に働かせてくださったんです。そのイエス様の模範的な、モデル的な忍耐のゆえに、私たちは神の愛を感じるようになりました。受けることができました。イエス様の忍耐のゆえに、神の喜びと神のこの平安を私たちのものにすることができたんです。イエス様の忍耐のゆえに、この救いが私たちのものとなりました。私の忍耐のゆえに、私の忍耐のゆえに、 どういう実が結ばれるか、それを皆さん考えてください。それを喜びとしましょう。お祈りします。神様、感謝します。このようにして本当にイエス様の忍耐のゆえに、私たちが神様の愛を感じることができ、喜びと平安と救いに預かることができました。私たち一人一人の忍耐が、本当にイエス様がこれほど大きな実を結ばれたように、私たちの忍耐を通して実を結ぶことができるようにしてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。